もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
遺産相続の件なんですけれど。
はい、あなたおいくつですか？
66歳です。
66歳。ご主人いらっしゃる？
はい、71歳です71歳。
お子さんは？
それぞれ結婚して遠くに住んでいます。
それぞれってお二人？
はい、上が30歳女、下が27歳男です。
はい。で、遺産相続の件っておっしゃいましたよね。
はい、はい、
どなたの遺産ですか？
13年前に父が亡くなりまして。
はい。
とりあえずは片付いてて、で1年前に、母が亡くなりまして。
はい。
父の時には、遺産全部兄に譲ったんです。
はい。
で、今度母が亡くなった時にまた遺産放棄の判を押してくれって持ってきた通帳の金額があまりにもおかしいので、
うん、
で、今回はちょっと判押せないので通帳を見せてほしいって言ったら、いろいろ話が、嘘の話がいっぱい出てきたのと、で、銀行で調べたら兄が母の存命中にお金を下ろして使い込んでいたというのが分かったんです。
ああ、はい。
で、まあ、これは、こちらで弁護士さんを立てて、まあ、兄にも納得してもらって、兄弟で分けたんですけれども、
はい、
でその父が亡くなった時から金の延べ板があったはずなんだけどって言ったら、いやないよないよっていうことをずっと兄は言ってたんです。
はい。
でそれはずっとしこりになってたので、それもあって今回母の時に私はじゃあいいよって全部譲るという判が押せなかったんだろうと思うんですけれども。
はい。
で兄と手紙でやり取りしてたら金庫の中に金があったって言うんですけれども、
はい、
私は、1キロのものと100グラムのものと父と母がそれぞれ喜んで見せてくれてたので2つあったと思ってるんですけど、
はい、
兄は500グラムのが1つしかないって言うんです。
はい。
で、まあ、その500グラムが1つしかないっていうのも向こうで弁護士さんを立てて、で弁護士さんからそういう手紙が来たんです。
はい。
500グラムが1つしかないと言ってる、あなたの言ってるのと話が違うっていう風で。
はい。
でその弁護士さんで言われるのには、金庫の中にあったものなので、
はい、
兄が全部遺産相続してるものだからあなたには何も権利はないですっていうふうに言ってきたんです。
はい。まずその金の問題の前に、
はい、
そもそもが、お父様が13年前に亡くなったんですよね。
はい。
でその時はお兄様に全部相続権をお渡しになった。
はい。
で、あなたご兄弟お兄さんとお二人？
弟がいます。
その時
弟も放棄しました。
そうするとお兄さんがその13年前に受け取った財産っていうのは何だったの？
現金とか預貯金とか株とか、というようなものがかなりあったと思います。
でその時はお母様もご存命だったと思うんだけど、
なんですけれども認知症がもう出てましたので、で母の名義に書き換えるとまた後で亡くなった時の書き換えもなんとかかんとかということで、全部兄のにするよということで、それも私たちは納得していいよっていうことで本当に 100% 譲りました。
でお母様はそうするとその後の生活はお兄様が見てらしたの？
いえ、年金と、あと父が母のためにこれは母の名義で残しておくからっていうのでいくらか残してあったと思います。
なるほど。お母様はそういう点ではお金に不自由はされなかったのね。
はい、一切言ってないです。
うん。それでお母様
のところが母が亡くなった後に、もうお金は残ってないよっていう話が出てきたので、それはおかしいねっていうことでちょっと争いになってしまったんです。
そしたらあるはずのものがなかった。
はい。
あるはずのものっていうのはお父様が残してたであろうお母様名義の預貯金も、
はいはい、
お兄さんが使ってたらしい。
はい。
うん。それはどれぐらいなんですかね、ちなみに。
使い込んでたのが2000万近いです。
2000万ぐらい。それから他には？
だからその金もあるでしょうという話になって。
うん、まあ金はちょっと お父さんのものだからね、なんだけれども、
はいはい、
まずはお母さんのものが2000万。これを、
金 も小さい方の100グラムは母のものだったんです。
あー、なるほど。じゃあ、はい、2000万プラスお母さんの100グラムの金ですね。
はい、
はい、お母様がその生前残された、完全に遺産として残っていたお金はどれぐらいあるんですか？
40万くらいしかない、もうないって言ったんですわ、兄が。
ああ、なるほど。
母のお金はもう何もないからって、40万弱、これだけしかないので反抗してくれっていうふうに。
で、これはもう終わった、
はい、
話なんですね。
はい、
で次にその時ついでに出た話がさ、いよいよ金の話になるんですが、
はい、
金ですよね、
はいはい、
とりあえずそのあなたたちが金を見たのは今から何年ぐらい前？
父が亡くなるよりもっと前なので15年から20年ぐらい前になるかな。15
から20年前に金庫の中に入っていた金を見た。
はい。
でその後お父さんもお元気でしたよね。
はい。
亡くなる寸前にもしかしてこの金を500グラムだけ売っちゃったってことはない？
それはありえないです。買う時も買い方がわからないのでっていうので私が買って持っていきました。
なるほど、
はい、
あなたが買って持って行った金だから、
はい、
それははっきりしてますね。
はい、だから2つというのももう間違いないんです。
間違いなく1キログラムの方がお父さん用、100グラムの方がお母さん用、はい、
そうなんです。
うん。で、それ書類ある？
それがないんです。で、私の方で
普通ほら金の売り返してる時に証明書あるじゃないですか。
だからそれはね、多分金と一緒に父に預けたと思うんです、
うん、
だけど兄は金もないって最初からずっと言い張ってましたので父が亡くなってから、うん、
はい、
だからその書類があったってないって言われればそれまでなんです。
なるほど。写しも取ってなかったのね、はい、
そうなんです。そんなことになると思ってもなかった。
そうですよね。
はい、
なるほどね。正義感がお兄様を正したくてしょうがないのね。
腹が立ってしょうがない。
わかりました。
前に全部あげたのに、
う
ん、
そうですよね。わかりました。今日は弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、
お願いします
。はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、まずね、最初にそのお母さんの遺産分割の時に頼んだ弁護士さんっていうのはあなたが依頼した弁護士さんなのね。
はい、そうです、
うん、で、今その500グラムの金しかないというふうに言ってるのはお兄さんが依頼した弁護士なわけでしょ。
はい、そうです、うん、先生、兄は500って言うんですけど私は1キロと100と思ってるんですけど、うん、その1キロに関してはこれは父のものなので私には権利はないですか？
だってお父さんのものはあなたと弟さんが放棄したんでしょ。
でもその金をどうの方のとは一切それは書いてないんです。預貯金とかの書類は書いたんですけれどもその他何も書いてないんですけれどもダメなんですかね。
あ、先ほどあなた放棄したとおっしゃったけれども、
はい、
そのお父さんの相続の時にはどういう書類を作ったんですか？
銀行の預貯金をこのものに一任するという。
それ以外の財産については何も話し合いをしてないんですか？
家の中の調度とかそのようなものに関しては何も書いてないです。
あ、それは書類には何も書いてない。
はい、
うん、で口頭での話し合いの中でね、
はい、
預貯金はお兄さんに渡すけれども、
はい、
それ以外のものについては、あ、別に私たちは放棄してないからねっていうような、そういう意思表示はしていたんですか？
してないですね、
うん、じゃあその時はあなたはそういう家の中の動産とかそういうものについても全部お兄さんが相続するというふうに思っていた？
そうですね、
うん、弟さんも同じなのかな？
はい、はい、
うんうん、そうだとすれば、はい、お父さんの持っていたその金の延べ板も、はい、お兄さんが相続したというふうに見るのが自然だと思うんですよね。
あ、はい、
うん、でそうじゃなくてその3人の話し合いでは、はい、預貯金と株式と、はい、不動産と、はい、そういうものについてしか話し合いはしてませんよと、
はい、
家財道具とか、
はい、
それ以外の財産については、
はい、
話し合いをしてませんよということであればね、
はい、
であればそこについてはまだ未分割ということで、
はい、
それはまだお兄さんのものにはなってませんというふうに言うことはできるかもしれないです。
あ、そうです、うん、
ただそれは言うことはできたとしても、その肝心のじゃあその分割の対象となるね、
はい、
あなたのおっしゃってる1キロの延べ板というのが、
はいはい、
現存しないんであれば、 分けようがないですよね。
はい、
遺産分割というのは現にある遺産をどう分けるかという問題であって、
はいはい、
あるはずの遺産をあることを前提にして分けるってことはできないんですよ。
あ、
うん、
今500はあるって言ってるんです。
500はある、
500のがあるって、
うん、500っていうのは誰のものか分かんないんでしょ。
分からないんですけれども、うん、まあ、向こうの弁護士さんは金庫の中にあったので、
うん、
父のもので今は兄のものになってるというふうに。ああ、
そうか、お兄さんの方はそれはお父さんのものだというふうに認めてるわけですね。で、1キロの金と100グラムの金を買うときに、これは、はい、同時に買ってるんですか？
私、あの、父に頼まれて私が買っていった、父が買い方がわからないっていうので、
うん、
じゃあ買っていくわって言ったら、じゃあ母にも小さいの買ってやってくれっていうので、父が1キロで母が100っていうのを私が買って持っていったんです。
うん、お母さんはそのこと知ってるの？
それを知ってます。あの、喜んでしょっちゅう出して見てましたので。
うん、
で、あの、兄弟みんな、家族みんなが集まった時なんか、これ見てって、黄金色ってこの色だよとかって言いながら出してたので、もう、おいやめもみんな見て知ってるんです。
うん、いや、それは、あの、そうなんでしょうけども、だから、まあ、方法としてはね、500グラムの金は、お父さんのものだというふうにお兄さんがおっしゃってるんであれば、
はい、
まあ、それに乗っかるような形でね、じゃあ、お父さんのものだということは認めましょうと。
はい。
うん、その上で、そのお父さんの、はい、ものだとされる 500g の金の延べ板については遺産分割の協議をまだしてませんと、
はい、
あの時13年前に、3人で話をしたのは、はい、預貯金のことについて、預貯金の書類についてね、
はい、
判をしただけであって、それ以外の、はい、財産については特に何も話をしてませんと、
はい、
そういうふうに申し入れることによって、それを、まあ、遺産分割の土俵に載せることはできるかもしれないですね。
ああ、そうですか。
うん、
はい。
もうそれは結局全てはその13年前にどういう話し合いをしたかにかかってるんで、
はい、
まあ、いくらかは私の方にね、はい、私と弟にもいくらかそれは売却をするんであればね、その売却代金の中からこちらにもいくらかくださいなとか、はい、価値の、はい、何分の1かはこちらに、くれてもいいんじゃないのっていう形で解決をするのが、はい、まあ、妥当な着地点なんじゃないかなという感じはしますけれども、
はい、
はい、そこら辺ね、ちょっと冷静に頭の中を整理して考えてみてください。
はい、
お分かりいただけましたか？
だってね、父の時にね、本当にあの遺産相続税がかかるんじゃないかというくらいのものを自分一人で受け取ってるのに、今度こんな小さなものでこんなケチなことするかなという思いが非常にありますので、本当にお金ではなくって、うん、果たしたいなという思いが強いんです。
だからその思いを果たすためには、
はい、
お金いくら使ってもいいんだったら、はい、そういうことを細かく調べてくれる弁護士さんとかを探した方がいいかもしれない。
はい、
うん、
分かりました。
はい、
こうやってその金の売り買いをしているお店とかが突き止められれば、
はい、
もしかするとその1キロとか100グラムの金をね、処分をしたなんていう記録も出てくればね、それは確かに、まあ、はい、面白いって言っちゃ失礼かもしれないけれども、
はい、
あの 500g の話だけじゃなくて、1キロや 100g の金の方もね、
はい、
まあ、足がつくというか、何かこう尻尾をつかめるかもしれないですよね。はい、まあ、それによってどういう結論が出るかは分かりませんけれども、でもあなたの気の済むまでやってみるというのも一つの考え方かもしれないですね。
はい、
はい、
はい、分かりました。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
はい、
いろいろありがとうございました。
はい、どうも。
はい、
じゃあ失礼します。
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
はい、頑張ってください。
はい。